マネー、西山孝四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山孝四郎と。
こんにちは、マネースクエア東博と。
こんにちは、アシスタントの脇林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山孝四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。この時間の日経平均株価ですが、80円55銭高い 39,679円26銭ということで、昨日ちょっと大きく下げたんですけども、
なんか時間外でえらい下げてて900円安とかなんとか言っとんだけど、
はい、
あのみんなね、高田さんの時も下げたんだけど、昨日中川さんとかね、まあ、審議員出てきたり、上田さんもね、また 2% がどうのこうのっつっていかにも前のめりのような感じに海外勢には映ってんだけど、はい、なもんできるわけがないと私はずっと言っとるじゃないですか。
3月に
だからゼロに戻した後はしばらく何もしないんだから、はい、それはドル円もね、株もあんまり変わらなくて、で株で言えばね、今荒野の7年から3人ぐらい脱落してきてるんだけどアップルとかテスラとか、
はい、
ただね、NVIDIA がもうまだ暴走して走っとって、で株のオプションの8割が NVIDIA に集中してると、こんなもんね、私もう37年この業界にいるけど、
はい、
これだけ一銘柄にね、売買が集中しとるってのはもうまずないというか、ただし、バイデン今日はなんだ、一般教書かなんかやってたんだけど、
はい、
あの人がもう選挙に勝つにはね、あの人出るのかどうかもわからないし、私はトランプが出るのかどうかもね、わからないと、
はい、
最近ね、もしトラっちゅうことでセミナーやってもらえませんかとか言って依頼が来るんだけど、
はい、
いやトランプとバイデンの一騎打ちになったわけじゃないですよと、まだ何も決まってませんよと、私は言っててね、あんなもんどう転ぶかわからんと。で別に予備選で1位になった人が大統領になるわけじゃないんで、
はい、
バイデンは5位ですからね前回、
うん、
でオバマに言われて、あと上の4人が全部辞めたという経緯で、はい、彼が大統領になってんだから、まあちょっと大統領選のことを言うのはあれだけど、
はい、
まあとにかくですね、若者の票で、
はい、
若者の票と、まあ郵便投票で大統領になった人ですから、はい、今度もそこを狙ってね、まあ、勝とうと思ったらとにかく株を高くしないとダメだと。でまあ、株っつってももうAI のね、 NVIDIA とあとビットコインね、そこら辺が湧いててくれたら若い世代みんな喜ぶんでね、
は
あ、わしのバイデノミクスの評価が上がるみたいな感じなんだけど、いやほんま大丈夫かいなというような感触を私は持ってるんですよね。
まあ、そのあたりの金政策どうなるのかっていう、ね、思惑なども、含めて、為替の方は比嘉さん、ドル円がちょっとこちらも動きましたよね。ドル円といいますか為替全体的に
が、はい、どちらかというとずっと、まあ、株が主役の相場がずっと続いてたなと、はい、ててだから上げようが下げようが為替って一時全然動かないなっていう、ちょっとそういう寂しい思いをずっとしてる期間があって、
はい、
でまあ昨日なんかもどちらかというとなんか今日のメジャー SQ にランデの日経4万は売りで結構出てきたとかっていう話もあったんで、
はい、
だからまあそっちでようやく動き出したかという感じはしたんですけど、じゃあこれでまた流れがね180度今までの円安が円高になるのかっていうと話は違うんじゃないかなというふうには思ってたりするんですけどね。
あ、そうですか、うん、大きくトレンドが変わってくる兆しというかどうかはまだ
過剰反応だと
思う。今ねゼロに戻したって何の変化もないんですよ、
はい、
金融市場に弱っとる銀行もないし、でそっから普通の人が考えてるのは正常化するって言ってんだから、
はい、
利上げサイクルに入ると思ってるわけ、うん、ねユーロだって 4% ぐらいまで上げたんだから、
はい、
だけどそれはないというふうにもう日本の投資家は分かってるんだけど、
まあ海外で、ね、を先に出しちゃうのが良くないのかもしれないですね。逆にそっちでパーンと反応しちゃうっていうのもあるし、 あとね日銀だって今国債 1% の金利上昇で含み損が40兆円でしたっけ、国債だけでもとかね、
なんか藤巻さんとかが突っ込んでやってるけど、いやそんなもんね、日銀なんか債務超過になろうがもう FRB は債務超過になってるんだから今、うん、 全然そんな民間企業と違ってそれで倒産するとかないんで、それは関係ないんだけど、確かにこれだけ臨転機回してね、めちゃくちゃな政策やってたら通貨の信任が落ちてきてると、はい、いうことで、まあ、この円安相場っていうのはもうしつこく続いてるんだけど、まあ私はね、日賀さんもそうだと思うけど、上田さんがね、インフレファイトするぞと、ガンガン金利上げますと、なことね、するわけがないと。
全く私もその感触は、昨日なんかも、あれでしたよね、国会で発言してましたけど、特段何かこれまでとトーンが変わったかなっていう印象もないですしね。
いや、一回踏み込んだんですよ。この前、国会に出た時は、今はインフレだって言ったんですよ。上田さんは岸田さんがデフレ脱却に向けてなんか、云々するって言ってる時にもうインフレだって言ったわけ、はい、でおお上田さんなんか根性見せとるんかいと思ったら G20 行ったら急に腰砕けになっちゃってヘナヘナヘナヘナみたいな感じで今に至ってるということですからね。
はい、なっていくのかこの後のコーナーで伺っていきます。この番組 YouTube でも同時配信中です。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方にございます。投資についての質問なども随時受付中です。ザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
インスピレーションは音声から、ビジネスパーソンへの招待状ビズポッドキャストカンファレンスを3月23日土曜日、24日日曜日、東京大手町で開催します。入場は無料、いずれも先着300名様限定です。ビジネスに役立つポッドキャストの公開収録を通じて音声メディアの可能性を体感しませんか？詳しくはラジオ日経トップページのバナーをご覧ください。
おはようマーケット、花内彩子と濱田節子が東京株式オープン前の朝8時から投資に役立つ情報をコンパクトにお伝えします。
海外市場の動き、気になるニュース、1日の情報チェックはこの番組からスタート。
おはようマーケット、
平日の毎朝8時から。
ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。フリートーク番組七日もしか発見伝、毎週日曜夕方6時20分から聞いてください。
マーケットサイン、
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ておきます。ドル円147円の8586、ユーロ円が161円の8693、そしてユーロドルが 1.09 の4750での推移となっています。では今週の為替市場の振り返りポイントについて日賀さんからです。
はい、まずキーワードどうしようかなって悩んだんですが、
はい、
まあ、岸田さんどっちを見てんのというようなものにしましたと、
はい、
で、まあ今回ちょっと久しぶりの私もこれ番組出演だったんですけど、
そうですね、
その前までってどちらかというと、はい、為替の円安で介入警戒感がうんぬんっていうような市場だったように思うんですね。そうですね。でところが、出てなかった間に日経平均株価はですね、はい、まあ、4万円の大台も一時突破というところで、はい、昨日だと4万400円ぐらいまでですかね、上昇してましたということで、まあ、それまで、まあ、岸田政権どちらかというとその為替の円安に対しては、まあ、あの紋切り型のコメントを財務大臣がしたりとかいうところあったのが、ここに来て逆に言うと今のこの株価4万円をなんとかキープしたいっていうそっちの方向にシフトしてきてる可能性があるのかなという気がしてならないなと。だからまた、まあ、あれだけ今支持率が低いという状況があるんで、ここ、まあ、これで株価4万円史上最高値更新っていうところで今市場は非常に高揚感漂ってる状況だと思ってるので、それをうまく政権の方に目を向けてもらおうと、自分の手柄だよじゃないですけど、はい、私頑張りましたみたいなところをですね、なんとなくこうアピールしたい。で結果としてそれが、政権の支持率につながればいいんですけど、残念ながらそこに至ってないっていうのがちょっとねかわいそうな気がする
んです。岸田さんはさ、支持率なんか気にしてないんじゃないの、すっごい明るいんじゃないですか。
でもだとしたらちょっとそれはいかがなもんかとも思うところですよ。
あのアメリカがね、岸田さん呼ぶっつって言っとんだから、4月に、
まあ、国賓
級俺が降ろされるわけがないと。でそこでね、あのオーストラリアと組んで軍事同盟入ってね、あの太平洋のこれでウクライナ支援あのしますっていう宣言をするわけだから、議会で 私が、いくらね支持率 10% でもあの人は日本の首相で居続けるんですよ。
まあ、田中角栄さんのあれを罪人を抜いたとかってなんかつい最近出てたような気がしますけどね。
岸田さんは
、
うん、田中角栄でも短かったんじゃねえの
意外と。だからあそうなんだっていうふうに思ったんですけどね、うん、
あの人虎の踏んじゃったから岸田さんは絶対踏みませんからね。
まあそういう中にあって今週にわかにふっと注目を浴びたのが日銀だったかなと。久方ぶりになんか日銀にも注目があったよね。
ずっと日銀に注目が集まっとんでね。今までは、うん、去年までは全く集まってなかったけど、
いやなんだかんだで一時的だと思ってるんですけどね。とりあえず3月19日が近づいてきたんでっていうだけの話だと私は思ってるというだけの話ですと。でまあ今回ね日銀の政策会合メンバーこの方々っていうのを、日銀のホームページからちょっとお借りしてきたんですけども、まあ、きっかけはその右、下段のですね右から2人目高田さん、この人がまあ正常化に向けてなんていう発言して、でそれに伴ってですね情報ベンダーの方から一部関係筋から日銀の一部の関係者がなんか正常化へ向けてみたいな。い
や高田さんっていうのはもともと緊縮派だから。
いやそうですよ、だから反リフレ派で入ってきたメンバーだというのは分かってるんです。
安倍さんの時は慣れなかったんで、だから、
だからそうなんです。で後々聞けば高田さん一人が発言したことを一部の日銀関係者がそういうふうにみたいな伝わり方もしてたわけですよ、うん、他にも数人いるかのような書きっぷりだったんですよ。一部 でもその後一人の関係者に変わったっていうところで、
まあ、だから9人いるんで3人ぐらいは賛成しとんじゃないんですか。
いやそれは分かんない。でこれ 上3人がだから制服なんですよ。うん、ここは一枚岩でしょ、うん、とりあえず。
いやいや、それは、今まで反対票を閉じたのは、岩田さんって一人しかいないんで、ただね、5票取りゃいいんだから。
そうなんです。そこをだから私も言おうと思ってたんです。結局だからもう、多数決なんですよと。で、なおかつ坂田さんっていうのは、どちらかというと少数派のタイプなんで、そうしたときに、これでじゃあなんで日銀が急に正常化に向けて動き出すとかっていう話になるのかなっていうのも非常に不思議な感じがしてたし、で、昨日ですかね。
いや、正常化はだから、日野さん、ゼロに戻すことはするって言っとるんで。
うん、だからそれ正常化なんですか。
いやだから
ゼロにするしてどこ、いやそれどこが正常化なんですか。いや、いや、
そうかもわからないけど、うん、一応世界に恥ずかしいマイナス金利をやめて、ゼロにしますと。で何も変わらないんだけど一応、重い第一歩を踏み出したと。で普通の連想ならさっきも言うように利上げサイクルに入るんでしょという人が未だに海外では多いんですよ。だけどそれは違うんじゃないのと。
まあ、そういう中にあって昨日中川さんもどちらかというとその高田さんに近いような発言があったのかなというところもちょっと伝わってて、あの女性ですよね、うん、
野村証券の人もともと、
ああそうなんですか、うん、ね、まあこういうふうに少しずつそういう声が高まってきて市場反応してるかなというところではあるんですけど、一方でじゃあ日銀って割とその春闘をかなり気にしてるとかっていう話もあるじゃないですかと、うん、言った中で昨日出てきた実質賃金の推移22ヶ月連続マイナス、まあ、確かにそのマイナス幅は縮小してきて、こっから、
実質はね、
うん、こっからゼロの上に浮上していく可能性は確かにこの先はあるのかもしれないんだけれども、まだ何とも言えないよねと。
だからこれ円安であんまり上がってないだけで、まあ、名目はね、そうは言ってもこの3月に全部発表してきて出てきて、その出た数字はもうほとんど、それで確定なんだよ。
で今度出てくるだから集中回答日が3月13日なんですよね、うん、って言ったところで、でまた昨日笑ったのがブルームバーグで出てたのかな、要求の率が 5.何%っていうのが確か報じられたらそれに海外勢反応した、要求してるだけでそれ実現するとは何とも言ってないよねっていうところで、
このあの自動車労組とかさ4割上げるとかそういう要求しとんだけど、
それよく 5.何%
で反応して、いやでもつつましいあれじゃないですか。
いやそれでまた反応するっていうのもいかがなものって、それ現実の数字ではないと、あくまで要求ベースでしかないっていうところなのに反応する市場が、まあどうしたことや
ら、
まあ、
大企業はさみんな上がってるらしくて、で僕が聞いたのはね、うん、大企業の人たち の, あの2年目3年目の人って結構言うわけ、お前ら新入社員の給料3割上げるとかそんなとこがあるけど、2年目3年目の人追い抜かれちゃうんじゃねえのと、新入社員とかがあったら、うんうんうん、そしたらねなんか全体的に
そこは調整するでしょ、もちろんそこに、
それだったらものすごい企業はコストが一気に上がって利益が減っちゃうじゃないと。
でもだから3月の13で集中回答日でしょう。で、その集計、一時集計がまとまるのが15までにまとまるかどうかなんですよ。で、そこら辺の数字がまあ出てきます。で、3月19日に日銀金融政策決定会合で、まあこれまであれだけ慎重に中身を精査していくっていうタイプの学者さんの上田さんが、そんな数日でこれいけるねっていう判断に至るかっていうと、ちょっとそれもないんだろうなっていうふうに思ってて。
あの、なんかね、一応日銀の OB もうるさくてね、債務上限とか。
ダイヤ多いですね、最近。
まあ、あの、財政ファイナンスもやめろとかいう声もあって、で、本当はね、上田さんは、まあ、その後利上げはしないけど、ゼロに戻すのは1月にやりたかったんだけど、うん、あの、ノートの震災でできなくなっちゃっただけなんですよ。うん、だから、まあ3月か4月か割は、まあ知りませんけどね、まあ、どっちにしたってゼロにはするんでしょうと。
ただどっちにしてもまた3月じゃないねっていう話になるんだったら、今回反応した逆の動きに当然なっていくんでしょっていうようなところで、まあさっき流れが180度変わるのかどうなのかっていうのは思わないって言った
ら、
そういう
ところです。だって 0.1 よ。
だからマイナス金利の解除って言った方が正解なんですよね。正確にはね、
利上げじゃないんだよな、
う
ん、
そうそうそう。なのでまあそういったところでの、あのちょっとマーケットの行き過ぎ感が目立つ週になってしまったなっていう。
こんだけ株上がってるのに、なんで岸田さんの支持は上がらないんですか、岸田さん。
それはもう岸田さんに聞いてくださいなんで僕はこんなにも嫌われてしまうんでしょうって。
株やってねえんだから、そんなもん知りませんよね、いや不思議だと思いませんか。
いや、まあだからやっぱり今の史上最高値って結構過熱感を感じないっていう人たち多いじゃないですか、
ね、中間層だとか一般大衆の暮らし向けよくならないと。私それで思い出すのはオバマなんだよ、うん、オバマ時代アメリカ株すごい高かったのに全然人気がなかったの、
うんうんうん、
まあ、それと似てるなと。なんと
そうですね。だからバブルの時ってね、結構いろいろと言われるじゃないですか。みんながまあそう中流意識も高まってたしっていうところで、よくねタクシー捕まえるのに1万円札を持って止めようとしてたとかね。だからみんながなんとなくその景気が良くなってるっていうのを実感できた。ところが今回の市場最高値の4万超えたとしても、それ感じられないんだよねっていう声が圧倒的に。
海外勢が買ってるだけだからさ、誰も感じ取ら
ない。でそうした時に自分たちが住宅買おうと思ってももう手が出ない水準にいってるとかねっていうところになっちゃうわけじゃないですか。
逆に頭にくる話じゃ
ん。そうなんですよ。だからまあそういう意味ではちょっとね、3月の利上げ、あのマイナス金利解除に期待するっていうのはいかがなものかっていうのと、あとはまあ今週は割とその要人発言、とりわけ中銀総裁、FRB 議長にしても議会証言がありましたし、で ECB のラガルドさんも昨日、まあ、あの金融政策後の会見があったというところで言うと、もうなんで別に、
でもさ両方とも玉虫色でさ。
そうなんですよ。
結局何なんだと。
いや結局のところ今の市場って結局データ依存とかっていう言葉が、データ次第みたいな言葉がまずワードとして出てくるし、現行の政策変更に対するスピード感っていうのは全く感じられないはずなんですよと。だから、結局はですね、今は様子見で現行政策を変更することで現状から経済環境の悪化を避けたいんだみたいな、そんなことが各国の中銀にもあり、中銀総裁の発言を聞くにつれありありの今動きになってるのかなと、
まあ、今年はどこも選挙年だからさ、
うん、
余計にそうなんだろうね、
まあ、そういう意味でね、そのドルが調整が入ってるっていうのもなんかちょっと腑には落ちない動きだなと。
それがね、19で説明できて、もうシカゴとか見てても、あの、投機筋のポジションがパンパンなんですよ。
ああ、なるほど、ね。
日本株のもう買いポジションもすごくて、ヘッジファンドとか、うん、買ってないほど買っとるんで、それはまあ、利食いも出てくるだろうし、高値買った人はね、下がってきたら、あの、ぶん投げる人もいるだろうし、まあ、ちょっと、ポジションの偏りすぎっていうのが、まあ、結構
ね。まあ、そういうと、別の言い方をすれば、まあ、ポジション調整っていう一言でまた片付くってことですよね。だからそれが180度の流れが変わってそういう動きになってるっていうのもなかなか今の段階では言えないと。
アメリカが現実に利下げをするか、あるいは上田さんが利上げサイクルに入らない限り変わらないよね。
うん、だからそこがまたね微妙なとこなんですけどね。で結局まあ見た目は昨日なんかも円高の動きには見えるのかもしれないんですけど、ドル安の要素の方が強かったかなという感じがしてるんですね。 なのでドルインデックス、ここからちょっと売りのトレンドに入ってきそうな雰囲気にもなってますし、はい、まあ、当然その一番の影響を受けやすいのはドル円ということにはなろうかと思いますと。
今の相場面白いんだけど、株も上がっとるし金も上がっとるしさ、一体さどうなってんだと、まあ、本当にまあ金でジャブジャブっちゅうことでしょ
う、うん、で一方でだからドルが売られてるってことはユーロが買われるという裏返しにもなるんで、ユーロドルなんかは昨日結構なね上げ幅になったし、ラガルドさんの利下げが議論されなかったって、この多分このワンフレーズに市場反応してるだけに過ぎないんで、結局その時々のイベントのなんかちょっとしたところに市場が反応して、明確にどっちに方向性を取るんだというのは全く多分今の市場にはないというのが、まあ特に はっきりした1週間だったかなというふうに思ってるんですね。で、まあ今日今晩ですね、アメリカ雇用統計も控えてますと、注目高いですと。ましてや前回発表された時って結構ポジティブなサプライズというか、まあ雇用にとってはいい環境の数字が出てきたねというところで、まあ私個人としてはどちらかというとこの平均時給どうなるのかな、各国のやっぱ中銀総裁って割とこの賃金っていうのも意識してるかな、昨日のラガルドさんもそうですよね。ラガルドさんも、まあ、賃金が一旦ピークアウトしてみたいな、で次の四半期のデータ出るのが5月23かな、でそれを受けて、まあ、6月に利下げに入るのかどうなのかっていうところになるでしょうし、
でもチャレンジャー の失業者数は結構増えてたね、民間が出してる方はね。だけど雇用統計自体はね、もうパートタイマーが増えてるだけで、正社員全然増えなくて、
1時間でも働けばね、
あれで結局そのどういうの、その移民が職を得たと、安い賃金でいう状況だから、それ雇用がいいのかどうかもよく分からないようなね、
まあ、でもどちらにしてもアメリカの前年比の平均時給を見てても、下がったかと思ったらまたちょっと上がってきてるっていうのはやっぱり気になるところだし、状況によってまたそれによって利下げが今度後ずれするっていう話
にな
る。
例えばね、比嘉さん NVIDIA に見て、比嘉さんみたいにね1億給料もらった人もいれば、
何がですか、
ね、そこらのね、安い給料の人もあって、今平均というのが難しい時代なんじゃないの。
よく言われますね、それはね。
IT なんていうのはね、日本からも人材の流出してるぐらいで、だってもう日本 の会社で働いても給料上がらないから、みんな中国とかアメリカ行っちゃうわけよ、うん、そうするとね、そういう人たちの給料ってこの賃金のね統計の作り方にもよるんだけど、どのぐらい反映してるのか、
平均値を取るか中間値を取るかみたいな話になると思いますよ、それって多分、
う
ん、
だけど僕はね、もう中南米のやつに聞くとね、ブラジルとか、うん、うちの国に平均なんかありませんって言ってるわけだよ。
まあそれはそうかもしれない。
だからそういう貧富の差が広がって、平均賃金なんて言われてもよくわからんよね、
うん、でこれがまあ賃金で、また賃金インフレがまだ収まってないねっていう話になるのか、あともう一つ私ここのところ動きで気になってるのって、原油価格がなんとなくじりじり上がってると。で結局よく西山さんも言ってますけど、インフレって収まったかと思ったら最後にもう一回来るんだよねと。
70年代は1波2波3波と、
だからよく粘着性があるみたいな言葉も使われるところがあるんですけど、まあこういった、だからさっきの賃金であるとか、あとは原油価格、
まあ、油が上がったらもう全ての物価上がるからね。
でましてやこっからってアメリカなんかはドライビングシーズンに入ってきて、当然ガソリンっていうものの需要が高まるような季節にも入ってきてっていうことになれば、
日本も補助金で抑えてるけどさ、
ドーンとかちょっとね200円超えたりとかってなってもおかしくない。だからそうなるとさすがに利上げかもしれないですよ、そうなったら。
いや僕はそうじゃなくて、物価もそうなんだけどね、日賀さんが言うより物価はその後から来て、この株と不動産の資産バブルが起きて、このゼロの放置で、はい、で全てまあそのうち地政学もおかしくなったり、原油も上がってきたりして、日銀何やってんだと、うん、で俺は大学出て真面目に一流会社で一生働いても家も買えねえじゃねえかと、どうしてくれるんだっていうことで、私は利上げに追い込まれるんじゃないかと。
これがまた日銀にね、そういうふうな声がいけばいいんですけど、意外とこれ岸田政権の方に行くんだろうなんて。
日賀さんが電話したらいいんですよ、日銀に。
なのでね、どちらかというとちょっとこっから先って私は本当にインフレ収まってきてるのかっていうところを測る上での指標を注目していく、今そういう時間帯に入ってきてるのかなっていうのがこの1週間を見てて感じる部分でしたというところですかね。
はい、ということで比嘉さんから振り返っていただきましたが、西山さんからはその日銀の政策正常化観測というテーマですが、正常化というね、
いや正常化ってね、
ゼロで
壮大なね、なんか利上げサイクルに入るんかいと、はい、確かに、全世界の中央銀行が金利上げ取った去年まで、
はい、
ね、パウエルがインフレは一時的で言ってたのは大間違いでしたと、でアメリカは 5% にしたし ECB も 4% にしたんですよ。もともと ECB とかスイス中銀は日本と同じでマイナス金利やってたんですよ。なんでこんなグローバリゼーションの、ね、世の中で情報も瞬時に伝わる日本だけインフレでないなんていうバカな話が あんのかって話ですよ。実際に物価は上がってるし、もう何から何までね、食品から何から、あの外食から何からめちゃくちゃ高いじゃないですか今で。それで何もしなかったと。で、今になっても何もしようとしてない。で、そんなことはね、いくら比嘉さん理屈で学問的にエクスキューズしようが、なもん説明がつかないんですよ。ね。で、それはアメリカの、安保があるために、日本は独自の金融、政策できずにね、とりあえず大統領選挙が終わるまでアメリカのね、日本からのジャパンマネーで世界のバブル支えてるんだから、それはやめるなと。でもし上田さんが金利を上げるようなことがあったらね、私はこれまでのパターンと同じで今度は ECB がバトンタッチすると、ラガルドさんが利下げでね、いやそんなことになるかどうかわからないけど、ただ私が言ってるのはこんな状態を長く放置したら資産バブルが起きますよと。で資産バブルやっちゃうと90年からね、株価最高値抜くのに34、5年かけてやっとんですよ。そういうことになっちゃうでしょうということを危惧してるんですけど、まああの私がね、皆さんにね、この番組でね、みんなね、もうあの NVIDIA 明日上がるんですかとかね、半導体はまだ行くのかとか、そんな話ばっかり聞いてくるんだけど、いや運用なんてしなくていいんですよ、若林さん今までは、ね、若林さんみたいに堅実に、お金を稼いで働いて、でそれまで失われて30年でデフレだったんだから、現金がバブルしとると。で、若林さんがね、現金を持ってると、その現金がバブルして、さどういうことかって言ったら、去年6000万円でだったマンションが、今年4000万に下がりました、ちゅう世の中がずっと続いとったわけ。俺は現生持ってるやつが勝ちだったんだけど、今、臨転機回しまくってね、この MMT 政策で、まあ日本はずっとそれやっとるんだけど、その、インフレになっちゃったと。
はい、
地政学もおかしくなって、サプライチェーンもおかしくなって、で、インフレになって何が困るかって言ったら、一般の今まで投資に無縁だった国民も、現金がどんどんどんどん劣化しとるんですよ。だから比嘉さんとか僕なんていうのはね、1ドル100円の時代が長かったんならせや。そっから見たら今150円ってことは、円の価値が5割落ちとるんですよ。ね。すさまじい劣化じゃないですか。円の購買力は半分落ちとるんですよ。で、そんな中で、例えば FX の口座作って円売りするとか、ゴールドを持っとくとか、なんかしなかったらどんどん円が目減りしとくと、いうことになっちゃうんじゃないかと思ってね。で、今日は、まあ番組ではそれやらないんだけど、この後マネースクエアさんの月一のセミナーの収録でね、まあ資産運用の究極の目的はインフレヘッジだと、要するに現金が紙くずになるのをヘッジするためにね、運用っていうのはあるんですよ。で現金が価値が落ちないんだったら、ひたすらねサラリーマンで働いて給料もろとって、それでローン返していけばいいみたいなね生活は組めるんだけど、今給料は上がらないわ、不動産上がっちゃって家買えないわ、何なんだ一体と。で株は外人が買っとると。面白いよね比嘉さん、中国人も日本人も全部外に金出してんのよと。
いやでもそう考えるとですよ、よくほらノーベル経済学賞ってノーベル賞じゃないみたいに言われる、
あれは付録だから
って言うじゃないですか、うん、まさに今回の上田さん、ここで本当に馬場引くんじゃないかなっていう、
ね、ノーベル家はね もともとノーベル賞から経済学賞は外してくれと、うん、で、あのノーベル経済学賞と平和賞ってすげえうさんくせえじゃないですか
ってよく言われますよね。
だからやめてくれって言っとんだけど、まあ、一応付録でついてると。で、比嘉さんが言うんでついでに突っ込んで言っとくとね、
はい、
1たす1は2なんですよ比嘉さん、
はい、
ね、誰が考えても。だけどそれはね、数学とか物理学の世界ではそうでしょ。経済学のね、ノーベル賞って全く正反対のことを言っとるのがね、はい、ね、 A と B と正反対の意見なんですよ。二、はい、人ともノーベル賞もらってるんですよ。
う
ん、
そう、ありえない、
ね。おかしいじゃんと。だからまあ気分の問題と、その時のね世界経済に都合のいいやつが選ばれてるというだけの話なんです。で、まあその収録を、このラジオの後やりまして。皆様方にはですね、夜の9時頃にいつでも、マネースケアさんのね、YouTube の方に、アップされますんで、ぜひね、要するにインフレヘッジのためには何をしたらいいのかという話ですよ。で、株もインフレヘッジなんですよ。自国通貨建てで今日経平均が、円がね、劣化した分、例えば100円から150円になったと、5割円の購買力が落ちた分、株は5割高して当たり前なんですよ。まあ完全には連動しないんだけど。だから、まあ要するにですね、なんかそういう防衛をしないと何されるか分かんないと。お客さんが言うんですよ、私が言ってんじゃなしに。ね、国のやってることを見てたら不安だと。で、何買ったらいいですかってセミナーでみんなに聞くわけで、いや分散投資ですと私は言ったんだけどね、まあそれはともかくそんなことは関係ない。エリートさんはね、給料が高いからなもん関係ないんですよ、ね、上田さんとか若林さんみたいに給料高い人はですね、なインフレの心配なんかしなくていいということなんだけど、3ページこれはね、国会に出てきて日嘉さん言ったんだよ。今、インフレで、デフレでなくて、もう、インフレだと。
はい。
消費者物価は見方上がりだと。これ外人が見たらですよ、上田さんもいよいよ利上げサイクルに入るのかと。で、私のところにも電話で問い合わせが来て、お前日銀は金利上げなんて言ってるけど、上田はインフレだって言ってるじゃねえかと。はい、これはね、今年中に 0.25 とか 0.5 とか利上げするんじゃないかってみんなが電話かけてくる。いや、しませんよと。いや、わかりませんよ。私は上田さんじゃないから。私が上田さんならしませんよって言ったわけ。で、いや、なんか気合入ってるなと思ったら、G20 の時に、いや、またね、物価目標の実現が見通せる状況じゃないって言ってるわけですよ。いや、あんたインフレてって数日前に言ってたじゃないですかと。だけど、インフレは、比嘉さん、一時的だと思ってるのかなと。どっかで聞いたセリフですけど、いう気がなんとなくする。
アナリストと一緒だな。なんか利下げが8月にもって言ってたら、利上げにね、2週間ぐらいで変わった人たちがどっかにいましたからね。
4ページ、まあそれはいいんだけど、予想値の皆さん外れますんでいいんだけど、もう言ってる意味がわからないんですよ、私としては。で、4ページ。今度はね、また少しずつ高まってると、国会に呼ばれて、これなんだ、昨日か。2% の物価目標。ねえ、まあ、私はそんなもんできやせんと。まあ、X に投稿してんだけど、まあ、できると思ってる海外勢も多いわけですよ。で、円高にまあなったってことなんだけど、まあ、中川さんのね、発言だとか、あるいはその、日本の連合がね、平均賃金要求を 5% しとると。いや、せこいなと、30% ぐらい要求せえやと。これ、組合じゃないでしょ。経営者側みたいな意見じゃないですか。ね、日本には雇用組合しか存在しませんので。
だって94年以来初めて 5% ですかって。
何年前
の20世紀ですよ。
94年ですよ、若林さん。え、
何やってたんだろう。
いや、別に何もやってないんだから。
その時はね、
うん。いや、だから何もやらなくてもね、経済なんか回っていくってことですよ。中央銀行なんかそもそもいらないんですから。で、5ページ。まあそういう中でね、まあ比嘉さんは円高にならんとは言っとるんですけど、
私のシグナルは昨日のあの円高でね、
はい、
売りシグナルがドル円点灯しましてですね、
はい、
まあこれがどんどんどんどん下がっていくか、あるいは横ばいでね間違ったシグナルでまた赤くなるのか知りませんけど、私は、今ドル円は売っとると、冷やしベースではですよ、
はい、
まあそんなことになってると。で、ECB の方はどうなのかっていうのはもう日野さんが言ってんで、もうここで説明しませんけど 4% で据え置きと、
はい、
だけどね、ラガルドっていうのは偉いじゃないですか、平さん。マイナスだったの 4% まで上げとるんですから、なんやかんや言いながら。
ね。0.5 ぐらいでバーンって上げていっても
、ね。日銀だけですよ、何もしてないのはね。中央銀行の仕事はインフレファイトなんですよ、平さん。
それでいくらもらってんですかね、本当に3000何百万だったと思うんですけど。
平さんもあの応募すりゃいいじゃないですか。そう、いや、ECB じゃないよ、日銀の審議員に俺もならしてくれと。
総裁が確か3000何百万だったような気がするんだよね。
本気で考えてますけど。
いやいや違う、だってさ、3000何百万の給料ですよ、ね、何にもしてないんですよ、
ね、平さん。皆さんみたいにブツブツ文句言う人はアメリカから指名されないんですよ。まあそれを置いといてですね、はい、その次のラガルドさん、まあこれはね、昨日は白い服だったと思うんだけど、
はい、
この鮮やかな若林さん見てくださいよ。この人いくつですか。すっげえファッショナブルじゃないですか。
はい、なんか
超かっこいい。
サーモンピンクというか、
サーモンピンクじゃないよ。オレンジじゃないんですかこれ。
オレンジ
か。で、まあ高そうなね、革のジャケットを着てるわけですよ。
はい、
で、これは前のビデオなんだけど、私はまああの X に投稿しといてね見てたんだけど、いや、あの金融政策は特に興味ないんだけど、はい、かっこいい人だなと。
68歳ですね。
68、元水泳選手ですよ、はい、全然太ってないじゃないですかこの人。
68、鳥山明さんと一緒だった
んですね。ああ、そうなんか。いや若林さんかラガルドかっていうぐらいファッショナブルだなと。
まあそれも注目されますよね。まあ、今回は真っ白だったんですよね。
そう
ね。
でユーロドルはどうなっとるんやっつと、はい、まあ、日野さんさっき、チャート見せてましたけど、ユーロ上がってますなと、うん、まあなかなか利下げしないんでね、
はい、
でドルがまあ売られとると、もう借金のしすぎでね、だんだん信任が落ちてきてる、来てると。でユーロ円の方は変わり映えがしませんで、まあ横ばい相場になっちゃってる。次の
ユーロ円はあれですよね、下ヒゲでパーンと戻ってきたっていう、うん、だからユーロドルが上昇した分でユーロ円も戻ったっていう、そんな感じでしたね。
だからまあで、その劇的にね、どこの中銀も政策変えるみたいなこと言ってるわけじゃないんだから、そんなでっかいトレンドにはなりにくいと。でポンドドル、これもうひたすらトラピリピ相場ですよ、日野さん。
ありがとうございます。
横ばい、一応私の日足シグナルでは買いシグナルになるんだってからは、いや時間が経つんだけど、どんだけ横ばっとるんだ
と。いや最後のところでまたちょっと言わせていただきます。
だけどこれ上抜けてきたら面白いで、結構
だからそれを見越して、うん、以前から私ポンドドルの買いトラリピって言ってたわけでございます。
ポンドドルのね、
はい、
でポンド円の方はまあ順調に上げとるというかですね、もう前の高値を抜き去ってブレイクアウト相場だから、このポンド円と同じ形状が、ポンドドルでも出るのかどうかというのが焦点。11ページ、まあ日経平均はね、円安バウンセルでまだ海外勢の買いが続いて、まあちょっとポジションがパンパンなのが気にはなるんだけど、まあすごいなと。こんなもんね、日経平均は円安バーゲンセールでね、海外勢が買っとるのと同時に、対局はですよ、この次のページの12ページ、NVIDIA が上がっとる限りは下がらんのですよ。だから日経平均なんて半導体指数で最近言われとるじゃないですか。半導体の何銘柄かだけで上げてるだけでね。で、今度の入れ替えでもまたそういうのが入ると。いうことで、まあ、なかなか逆に言ったらこれが下がったら怖いぞと、
はい、
いうことなんです。ただね、今その円安バーゲンセールとね、新ニーサ、まあ新ニーサはみんな海外に行っちゃってるんだけど、
はい、
もう一つは PBR 1倍割れ撲滅運動ですよ。で13ページ、昨日ね、日経新聞の電子版にまあある記事が出て、 私の友人の前田正隆さんがそれに疑問を呈してんだけど、はい、こんなことやっていいんかいと、うん、経営運用の大手がね、株価の PBR1 倍割り企業の社長選任に反対と、要するに株を上げるために会社っていうのは存在しとって、社長も存在してると、うん、とそこで働いてる会社はお前がいると株が下がるからって平気でクビになる時代がこれから来ますよと、うん、ね、生産性がないんで若林さんやめてください、比嘉さんやめてくださいと、ね、西山さんやめてくださいと、はい、いや会社っていうのは誰のものかっていう議論にまた戻っちゃうんだけど、うんうんうん、いやこんなことやってたら目先株が上げるね、すごいマイオピックな長期計画だとか長期の設備計、投資だとかね、あるいは国家100年の計じゃないけど、はい、会社10年後にどうするんだみたいな目標に向けていくような長期の、うん、経営はできないってことですよ。で株上げるためにコンサル雇ってね、目先株上がるのはどうしたらいいんだと、
配当成功を高めてくださいとかね、
で、自社株買いしてとかそんな話ばかり、うん、いやそもそもじゃあ何のために上場してるんですかと、自社株買いしてね株数減らして、いや別にクローズドでいいじゃんと、うん、いう話で、だからまあ前田さんはね、会社っていうのはもうすでにこんなことをやってると証券化商品だと、
はい、
ね、人間なんてもう存在しないね。でそれは周りに回って日本の資本主義のね寿命を縮めるだけじゃないかと、だからそもそもねロシア経済とかあ日本経済にねアメリカ型の経営なんか馴染まないっていうのもはっきりしてるんですよ。何やったって90年代からアメリカの真似してコンサルが来てね、お前んとこがこういうことやってるからダメなんだと、中央集権でやれとか、まあ、それがまた、ポシャると、今度はね、衛星サテライト型の経営にしろだとか、なんだかんだ言って、全部やったんだけど、何にも成功しなかった。日本経済のね、特徴っていうのは、日本人の特徴っていうのは、一人一人は弱いんだけど、グループになると強いんですよ。そのグループパワーで乗り切ってきたんだけど、それはね、終身雇用制が担保しとった。だから小泉さんの時代からそれがもうなくなっちゃって、知ったことかと。で安倍さんはもう1億総活躍っつって年金もね、ポンジュスキームになっちゃったんで、若林さんの世代は80まで90とか働いてくださいって言っとるわけだから、だからまあ日本のねこういう変化っていうのは、私はね前田さんも言っとんだけど、金がなくなったからもうないそうでは触れないということだと思うんですけどね、
うん、はい、日経平均株価大引けを迎えて90円23銭高い39,688円94銭で取引を終えました。この後伺っていきます。ここまでマーケットサインのコーナーでした。
名古屋の皆さん、3月23日土曜日に名古屋で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。ティア、LA ホールディングス、メディロム、デルタフライファーマ、アルコニックスが IR プレゼン、そして桜井英明さんが株式相場を展望し注目銘柄を解説します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待、締め切りは3月15日必着です。
ポッドキャストで配信中の番組、高井博明と
横川楓の
お金の話、
資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資の初心者に向けた金融教育番組です。
楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
ポッドキャストで毎月第2第4木曜日朝6時に配信中、
ぜひ聞いてください。
トゥデイ
トゥデイズマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田新一記者とお伝えしていきます。鎌田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日経平均株価一時は400円近い、ね、上げ幅あったんですが、結局は90円高、
伸び悩みましたね。
終わりました。
今日もなんですけれどもね、朝は買い物が結構、ね、先行しました、はい、でも昨日の話からすると昨日は ね、日経平均500円安ほとんど。で、半導体製造装置メーカーが軒並み安い。うん、はい、でも、半導体関連株がアメリカ市場で続伸、うん、TSMC などは2日で 12% も上げると、今日月次売上高の発表ですけどね、2日で 12% も上がるというような状況で、半導体関連株高い、やっぱりじゃあ半導体関連株強いのかということで、半導体関連株今日買いが先行、
はい、
でもですね、ちょっと日本株はですね、アメリカ株と独自の部分っていうのがやっぱり株の需給です。半導体関係の事業環境はこれはアメリカでも日本でも変わりませんよ。はい、だって日本の半導体製造装置メーカーって売上の中で9割がこれ海外ですからね、うん、もう事業環境は変わんないんですけど、うん、株の需給がこれ違うんですね、うん、だって NVIDIA や TSMC はアメリカの市場でガンガンガンガンもう高値更新、はい、で昨日のこの半導体製造装置メーカーの冷やしっていうのを見ていただくと、はい、もうこれみな長い陰線、昨日の。それで高値圏で長い陰線が引かれると、一回需給のしこりを作っちゃったなっていうようなところで、次の高値更新まで2週間ぐらいは必要かなというような、そんな段階に入ってるというような状況ですね。でも、プラスで引けたっていうことは、他の株も割に値上がり銘柄数の方が高く多くないですか今日は、
今日はですね、
数の方は、
値上がりが 67.5% 1118銘柄ですね、
うん、3分の2は値上がりしてるって、
そうですね、
でそれって値下がりの他に変わらずの銘柄もあるわけですよね、はい、だから値上がり銘柄が3分の2以上占めてるっていうのは、うん、やっぱりこれからはちょっと半導体関係のグロース株の動きが高 PBR 株の動きがちょっと鈍くなる中で、むしろこの幅広い低 PBR、はい、PER 高配当利回り、こっちの方がちょっと月の後半は強くなるんじゃないかなと、そんな捉え方してます。需給もそっちの方がいいですし
ね、
銀行株などはその代表ですけど、はい、うん、もうこれみずほフィナンシャルグループなんで 4% を超える上昇率ですもんね、はい、だからバリュー株が強い、銀行株が強い、こんなところでした。
銀行株ね、鎌田さんもっと上がらないおかしいんですよあの1989年12月の日本工業銀行とかあの辺の株価見たらね今いくらだよと、まあ、今みずほ銀行になったんだけど、
今その名前ないですねIDJ は
それじゃあ3つね、富士銀行と第一銀行と公認がくっついたら、
あの時の時価総額、ね、鎌田さん知ってるでしょ安すぎるじゃないですか今
3つ合わせてね、何兆円とかそういう金額にはなるんでしょうけどね。
うん、その3行、メガバンク3行は、うん、高値更新ですよね、新高値ですよね。みずほが 5%、 三井住友が 2% の上昇。
今週のこの動きなどは銀行株はやっぱり主役ですよね、はい、もうずっと高値更新中というような形で、うん、
そのマイナス金利解除の思惑からですか。
そうです、これはもう来週のポイントは、はい、そこの部分の、人気の持続があるかどうか。これもう13日、はい、来週13日、春闘の集中回答日ですね、はい、で今もこの日本経済新聞などを見るとどこどこが初任給いくら上げ、
はい、
あれですよ、カプコンというゲームメーカーなんて初任給が 25% 引き上げですよ、初任給ね、23万5千円だったものが、これが30万円、新入社員の初任給、基本給30万円。
いいですね、今の人はね。
それで残業もついて、で、なんか他の手当もきっとあったりすると、初任給でいっぱい働いたら50万円。
はい、
ね、大卒で1年目で、ボーナス含めて600万、700万。こうなったらやっぱり、金融政策に対しても相当な影響を与えますから、うん、来週はこの賃金、春闘の、これ集中回答で非常に賃上げの変化率がでかいっていうことになって、うん、株価も強いっていうことになると、
はい、
これはやっぱり金融政策の面で変更するには絶好の機会っていう形ですよね。うん、ね、
でもトヨタってまだ出してないですよね。
トヨタ集中日に一緒に出すっていうような、
これまでもなんか 組合と折衝の場でも全然その数字には全く2回ほど触れてないっていうところでちょっとそこが気にはなってたりするかなと思う、ね、
これはただ今はそのグループ会社の不祥事ですとかっていったものがありますから、これであの世間に対してネガティブな賃上げをの率を出すっていうようなことは可能性は低いんじゃないかと思います。やっぱり業界のリーダーとして相当高い賃上げをこのトヨタも賃上げあの回答集中日に出すんじゃないかと、そこらあたりが結構来週あの日本国内の金融政策の見方を見る上では非常に重要じゃないですかね。これはもう銘柄選択に飾ってきますもんね。
ブラジルにはね結構なお金を投資してっていう話もトヨタは出てて、
新興国ですもんね、
うん、だからそういうところに何千億っていうお金を投資するっていう話が出て、それで賃上げがね、うん、みたいな数字が出ちゃうとちょっとね、
これはただ気持ちは分かりますよ。あのトヨタって会社すごく日本国内で作って輸出してるっていう部分が多いじゃないですか、自動車メーカー結構多いですけど、それ本来ならあの現地の方で作って現地に近いところでそこを売りたいっていう部分があるじゃないですか、南米メキシコアメリカっていうところで。だけど日本の雇用を考えなきゃいけないから日本で生産してそれを輸出に向けている。今はそれが円安で相当潤ってますけれどもね、でもあんまり健全な姿じゃないはずですよね輸出の比率が高いっていうのは、
トヨタ今日50円安 1.36% の下落で終えてますね。昨日高値更新してるんですかね、3811円つけてますけども、ま
あ、強い株価どこですよね。
はい、今日ちなみに、売買代金は6兆円超えてますね。
SQ です
そうですね、メジャー SQ というものですけど、すね、ただこれは本当にあの SQ なくても5兆円が当たり前になってきてますから、ね、これ銀行株の上昇もですね、はい、そのあたりは背景にあるっていうことですね。あのメガバンクって全部ね、ね
日経平均今4万じゃないですか、はい、まあ、34年前に戻ったと、89年の12月 末に当時の IBJ ですよ、岩さんが言う日本工業銀行買ったら、はい、今含み損 95% なんですよ5% ですよ当時の、はい、安すぎませんか。
いやーそれは今株価買われてるのはただあの日本株の魅力というのは日本の GDP の魅力ではなくて、やっぱり日本企業が稼ぐ海外の収益ですよね。
あの水戸だって海外すごい稼いでるじゃないですか、
そうなんですか。
まあ、ある程度その三菱 UFJ にしてもそのアジアでの利益はあるんでしょうけど、やっぱり国内のウェイトが高い、特にみずほはあの中小企業向けが多いんじゃないですか。
そうで僕が、ね、あの株のセミナーにね、だいぶ前からやってるんで行くとね、みずほ銀行はどうやってお客さんが聞くわけで、いやあんまりパッとしないんじゃないですかって言うとね、いやそんなことないやろお前上がるんやって、で最後はね、あしたみずほを応援しとるんやつって、
いやそれは
それは別に、あの構いませんけど
これはだってあの銀行というのは日本の場合はむしろ中小企業ですとかっていったものを支援するという社会的役割が非常に強くあって、
公共性というものを、
そうですそうです、そうです、やっぱりその社会的役割で あまり儲からない対象だからっていってどんどん融資を引き上げてそれで会社を潰してしまうっていうようなことではなくて、やっぱり社会の公の存在というような部分が多いんじゃないですか、
それにしてもね、89年12月と比較してその時公金持ってた人はですよ、はい、今その時の 5% ですよ。
長いチャート、月足チャートとか年足チャートとかを見ると全然もうはるかね上の方になってるってことなんでしょうね。
いやそう考えるとすごいことだったんだなと思ってこの30何年は、
まあ、そこの間に今買われてる株が変わってるってことですよね。だから先ほど言ったように、まあ、
だから不動産バブルだったから当時のね喫茶店で地図広げるの禁止って張り紙がしてたのね、鎌田さん知ってると思うけど、そのくらい今日買ったマンションが明日6000万で買ったんだ、明日8000万で売れる。
だから利潤証券ではなくて、あの含み益ですとか土地の価値ですとか、それで説明を一生懸命 PER60 倍を説明しようとしてたのが、それが89年になるわけでしょうね。今ただやっぱりあの利潤証券としての評価っていったものはあのきっちり頭の中にあると思います。ただちょっと半導体製造装置メーカーとか50倍70倍の PER は高いですね。
これは高い
ですね、
うん、ちなみに金融はいいってことになって証券もそうなんですか。
証券も同じ感覚ですよね。金融、メガバンクもこれはほら証券業務みんな持ってますからね、メガバンクも、うんうんうん、だからその今の売買代金の5兆円を超える高水準っていうような部分はこの証券業務を通じて、メガバンクの買いの材料になっていると。まあそれで証券業界はもうこの売買代金を見ればどこの会社もね歴史的な潤いを見せてるのはこれは、
まあ、手数料ゼロになったのが痛いですけどね、ちょっと、
はい、まあ対面の証券会社などについてもですね、これはやっぱり仕事量は増えてますよね、うん、それから企業関係の IR 意欲っていうのもすごく強いので、うん、その法人との付き合いつながりっていうのはやはり証券業務にとっては大切なことになるんじゃないですか、う
ん、取引所もすごいですもんね、売買代金これだけ膨らんできてますからね、
はい、
はい、ということで、まあ、来週は13日のその集中回答日、注目ということでしたが、はい、その他大丈夫ですか。
まあ、もちろん消費者物価指数ですね、アメリカの消費者物価指数、これ今消費者物価指数も PCE 価格指数も、はい、食品とエネルギーを除くコアの部分が、1月は前月比で 0.4%、うん、両方とも、はい、PCE も CPI も両方とも前月比 0.4%、 ここを下回れば落ち着きます、安心するんじゃないか、ひとまずの短期的な安心感を呼ぶんじゃないか、うん、どっちにしてもただそんなに今金融政策の見方が変わって株が荒れるっていう状況ではなくなってはいますね、アメリカも。
CPI は、はい、2月の CPI 12日火曜日に発表されるということです。ここまで鎌田さんにお話伺いました。ありがとうございました。ではマーケットを簡単に振り返っておきます。日経平均株価は大引けで90円23銭高い 39,688 円94銭。4日ぶりの反発となりました。高いところは 39,989 円33銭がありました。トピックスは 8.26 ポイントのプラスで 2726.80 ポイント。こちらは反発です。そして東証グロース市場、東証グロース市場250指数こちらはマイナスです。 10.82 ポイントのマイナス 754.96 ポイント、こちらは続落となっています。そしてプライム市場全体の商いです。売買高は22億3578万株、売買代金は6兆3949億4700万円、値上がり銘柄数は全体の 67.5%、 1118銘柄、値下がり銘柄数は489銘柄で全体の 29.5% でした。変わらずが49銘柄です。そして商品指標を見ておきます。直近の国内の金先物は1グラム1万264円34円安 0.33% の下落です。直近の東京原油先物は1キロリットルあたり7万3200円、300円のプラスで 0.41% のプラスということになっています。ではここから今週のアメリカ市場について西山さんから伺います。
はい、まあいろんなことでね、中銀がまあ政策がどうのこうのとか言ってんだけど、まあパウエルもラガルドも何言ってんのかさっぱりわからないと、はい、でその心はちょっとデータ次第とそればっかりですよ。そのデータもまともなデータなんか一応話があるんだけど、
はい、
まあそれはともかく、まあ議会証言終わって、まあ2日やったんですけど15ページ、
はい、
まあ一応ですね、遠くない将来に利下げすると、
はい、
でさらにハイテクを上げようとしてるなと、これはね、要するにバリエーションを正当化するには金利を下げなきゃいけないと、
はい、
株の現在価値を下げようと思ったら、あれだ、上げようと思ったら金利が高いと困るんですね。だから鎌田さん言ってた50倍でも60倍でも正当化できるように金利が下がることはハイテクにはすごいいいことだと、うん、でまあバイデン政権もハイテク上げないと若い人が投票してくれないんでね、まあそういう戦略を取ってると。でただね、 AI の熱狂と言われてるんだけど、まあさすがにこの1銘柄にねこれほど売買集中するかと、ね、オプションなんて NVIDIA1 銘柄で8割で、いや他のあんた何千もある銘柄一体関係あるんですかと、市場と、まあそれほど極端なあれになってきてると。でそんな中でまあ NVIDIA、 まあペロシもね全部の銘柄儲かっとるわけじゃないんだけど、16ページ、国会議員なのにね、 下手な証券会社のディーラーより稼いどるでと。今年に入ってからね、このペロシのポートフォリオ、まあいろんな銘柄持ってるの、この人オプションをよく使うんですけど、オプションってね、権利消滅したら若林さんゼロになるのよ。だけどそれ5億とか6億の単位で買うんですよ。ね、で今年になってから日賀さんもう22億も稼いどると。ポートフォリオでこの人仕事国会議員ですよ皆さん。ね、場中に注文出すな言われとんですから。いや俺でね、今度バイデン政権から助成金が出るとかの全部知ってるわけだから、こんなことやっていいのと。もう皆さん何でもありですから、もうね、規律っていうのはこの市場からなくなったということで。ただね、そのしみじみ言っとんなゴールドマンのトレーダーが後になったらね、いつかこの時代の政府債務の大豊作に媚びた時代として振り返る日が来るだろうと。こんだけ人類史上最大に金ばらまいたと、はい、まあもうアメリカはね、ローマ帝国の末期に似てると言われてんだけど、まあめちゃくちゃな最後のフィナーレをね、すさまじい、まあ、バブルで飾ってほしいなという話ですよ。で17ページ、ただしね、神様仏様バフェット様が買ってるあのアップルが調子悪いじゃないかと。これ下がってくるとみんな舐めてるんだけど、世界中の機関投資家個人投資家みんな持ってるんですよ。でこれ以上に下がってきてバフェットが売ったなんて話が聞こえてきたら、えらいこっちゃと。でこれね、大量の金をあの自動車に つぎ込んでたんだけど、やめちゃったじゃないですか、まあ、AI の方に、うん、で AI にシフトって言ったってシフトするんだから何にもねえってことですよ今。もう完全にあのダメじゃんという話で、よく PEG って言ってるんだけど、アップルほどね PEG の高い銘柄、まあ、2倍以上は高いって言われてるんだけど、アップルって今 PEG いくらか知りませんけど、まあ、3倍近いんじゃない、ちょっとね高すぎるぞというくらいオーバーバリューに買われてるんだけど、はい、ここはねそういう思惑でね、私もショートしたことあるの、うん、皆さんすぐ担がれますよ、自社株買いするから下がってきたら金腐るほど持ってんで。で18ページ、まあそうは言いながら、この荒野の7人と言われた7銘柄の成績ですからね、皆さんアメリカの株のあの SP500 でもナスダック100でも、このアップルとアルファベットとテスラがちょっと脱落してきたと、はい、だ今4銘柄の成績ですね、アメリカの株が上がっとるとか下がっとるとかいうのは。でそれにとって何が一番ネックになるかと、今後の株のね、うん、これはね持続不可能な米国の大規模な赤字支出と、もうこれ以上借金積みませるんがいいと。いや私は積みますと思いますよ。だから積みませなくなるのは多分民主党が負けて共和党が出てくるとかね、はい、だけど誰になったって金ばらまいとるんですから、共和党になったって民主党になって行くとこまで行くっちゅうね、ややちょっとポンジスキームになってきてるなと、ややじゃなしに完全ですけどね。で、ところがね、私がまあそういう話してたら昨日ね、あるトレーダーが言ってたんだけど、19ページ、これも同じこと言っとんだけど、お前下手にね弱気になってショートなんかした分にはえらいことになるぞと。ちゅうのはゴールドマンのレポート読んでるとね、米国の自社株買いは史上初めて1兆ドルになるんだって来年。役員は全部今売っとるでしょ、 NVIDIA の役員もマイクロソフトもあの、なんだアマゾンから、メタから、みんな大株主とか役員とか社長が売っとるじゃないですか。もう一生寝ててもねビクともしないほど金作っとるんですよ、ね、日賀さんフロリダかハワイで寝てようと。
いやでもそういう人は出ていくものも大きいんですよ多分。
いやいやいや入ってくる方がでかいんですよところが。でね、その過去10年間にちょっと古いデータなんだけど、この10年間株爆上げしたんだけど、特に2020年3月以降は爆上げしたの、このあの、MMT 政策でコロナで金ばらまきましたんで。だけどアメリカの株の上昇のね要因は何かっつったら、寄与度で言うと 40% が自社株買いで上げたんですよ。これお手盛りの経営じゃないですか。社長とか役員が自分がストックオプションもらってそれで儲けるためにお手盛りの自社株買いやって、 でどうせ3年か5年でクビになるからね、それで売ってずらかって、もう引退でええわと。でそういうインセンティブがある以上バブルっていうのは必ず皆さん暴走するんですよ。やったもん勝ちじゃないですか。だからまあこんなもんはね、法律でも変わらないと、もうこのバブルのね暴走とその崩壊っていうのは私は永遠繰り返すんじゃないかというふうに思うんですけどね。
ここまでトゥデイズマーケットのコーナーでした。
昭和39年東京オリンピック開催、
羽生熊2番手、ハイセイコー3馬身リードして5輪、ハイセイコー勝ちました。
昭和48年、石油ショックでガソリンや紙などが品不足。
さあ頑張るぞ、小栗キャップ、抑えジョージホワイトストーン。
平成2年バブル経済崩壊で株が大暴落。
ディープインパクト、ディープインパクト、ここでかわす。
平成17年、東京秋葉原に AKB 劇場がオープン。
アーモンドアイ先頭に変わった、11番アーモンドアイ三冠達成、ゴールイン。
平成30年、大坂なおみ全米オープン初優勝。
ディアリングタクトリードを取って一着でゴールイン。
そして令和の時代、
コントレイルだ、ゴールイン。
時代とともに、競馬とともに、ラジオ日経
スタートしました。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアから高尾さんに来てもらっています。よろしくお願いします。
お願いします。
さて、世界戦略パフォーマンス結果どうなりましたか。
はい、はい、いつものパフォーマンス結果持ってきましたので見てみましょうと。はい、OG キウイのダイヤモンド戦略ですね。こちらが、評価損がまたほとんど少ない状態というところで、パフォーマンスが 167%、まあ、100% を、基準にスタートしているとすると、はい、もう70% が見えてくるような、はい、非常にパフォーマンスが出てますと。
はい、
でまあ、このあたりとかもちょっと、動きが出てはいるんですけれども、と、まあ、チャートの方で話していこうと思うんですけれども、
はい、OG キウイ、
はい、あとはまあドルカナダに関しては、これがですね3月5日の営業終了時点の数字にはなるんですけれども、評価損がまだ10万を超えているといったこのような状況にはなっているんですけれども、またこれもまた状況が変わってきているところがあって、うん、まあ、唯一変わらずユーロポンドというところで、ここはまだ評価損が少ない状態で、パフォーマンスもまあさほど伸びてはいないんですけれどもと、はい、まあ、安定推移をしている状況がありますと、うん、はい、なのでちょっと一つずつ今回チャートの方を見ていければなと思ってますと、はい、でまず OG キウイ週足チャートを見ていただくと、いつもここに持ってきている資料の中ではずっと持ち合いだ持ち合いだみたいな話を、
ね、見てたかと思ったけど違ったみたいでしたね。
あ、そうなんです、はい、以前はどっちに抜けるかということで、今回一旦下に抜けるような動きが出ましたと、うん、
はい
はい、でここに関してはニュージーランドの方が、利下げするという情報じゃなくて利上げをするかもしれないみたいな情報が一旦浮上した形になって、ニュージーランドドル買いと、
はい
はい、でそこから、まあ、実際に、2月の28日ですかね、蓋を開けて見れば、まあ、やっぱり利上げというものはなかったと、
はい
はい、でアンズの予測みたいなところも一旦は、利上げといった方針は、うん、まあ、ちょっとなくなったといった状況で、はい、またまあレートの方がこのダイヤモンド戦略でいう、中心値の 1.07 付近、まあ、それを今超えているようなところまで戻ってきたと、はい、で戦略上としては、まあ、評価損としてはほとんどないようなエリアに戻ってきてはいるというところで、まあ、流れとしてもうサプライズ の利上げ宣言みたいな予測みたいなところが消えた以上、はい、まあ、そのネタみたいなところは一旦今回ちょっとなくなっちゃったかなと思うので、ボラティリティ今後どうかなと思ってはいるんですけれども、
ね、はい、なんかイベントは、
はい、
直近だとないですか。
そうですね、あんまり注目のポイントは個人的には控えては OG キウイに関してはないような気がしていてと、はい、
3月は18、19にオーストラリアがはい、あるんですかね、会合が、
うん、 でもこのコアレンジの中に入ってきたということで、まあ、持ち合いは一旦離れてまた真ん中に戻ってきて、はい、まあ、レンジだと思うので、まあ、このコアレンジの中なので場合によってはちょっと値動き乏しくなるのであえてこの辺りとかにまた戦略を増していくみたいなところも、まあ、面白いかなと思いつつ、うん、はい、見ている状況でありますと。
ただ日足は買いのトレンドになってるからね今、
はい、上の方に
というところではもうちょっと上行ったところで、うん、しっかり利確はしたいとこかなっていう感じはしてますけどね、うん、
はい、セッティング上だと 1.07 の20ピップス上で、はい、買いのポジションが全て利食いを完了するといった状態になってくると思うので、まあ、ここからは売りのポジションをどんどん貯めていきながら、はい、あともう一段階上がったところで下がってくれると、まあ、利確が進んでくれるかなと、はい、思ってます、
はい
はい、では続いてですねユーロポンドになります。はい、ユーロに関しては、利下げがどうなるのかみたいなところ、夏7月、前倒しの6月みたいなところで、はい、まあ、いろいろな情報が出てきて、いるんですけれども、ユーロポンドはまあ無風ですね。
そうですね、
はい、まあ、ポジションを持つこともなく、利食いすることもなくといった状態が結構長い期間続いてきてしまっていると、
はい、横ばいはい、ですね、この中心のところで。
そうなんですよ、うん、まあ、このポートフォリオの一部としてはまあ安心感の演出といった形になっていると思うんですけれども、はい、まあ、ちょっとつまらない展開が長く続きすぎているかなといったところ。
長く続きすぎやと、
はい、
そろそろ、
そうなんですよ、
ね、夏頃には、夏前後にはね、
いや夏もまた同じこと言っとった
かもしれないです。
いやもう去年からずっと言っとるやん。
それはね、安心感という意味ではね、あるんですけれども、まあ、
だからスワップのプラスを享受するのを良しとするのか、
はい、
パタパタ別のはたまた別の通貨ペアで、うん、売買によってのパフォーマンスを良しとするのか、ここはもう考え方、はい、それぞれの人によって、
あんまりトラリピは動いてくれては困るんだけど、
はい、
これは動かなかった
そうなんですよ、動かなさすぎるっていうのが
はちょっときついと。
なのでやっぱり、まあ、あの6月前後あたりとかで本当に利下げみたいなところ、金利が動いてくるところで、
どっかで動くと思うけどね
って、はい、ずっと言い続けて今日です。
いや、日傘のところで販売してんだからそんなこと言っちゃダメですよね。
後でね、
いやだけどこれさ、逆に言ったらレンジ抜けてきたら怖いよこれ。
はい、やっぱパワーが溜まってるところが、
それすら出てこないから。
西村さん、そういうね、もう期待だけで会話できるかってんだけども、
いや毎日見てもう疲れたという感じなんです。
だっていつ見ても同じところ。
いやだって日経平均だって、私は言ってるね、いつ見ても同じ値段って言ってた日経平均だって、たまには動くんだからこうやって。
いや、それにそれはね、結構やっぱ日経はボラがありますよ、うん、と思うんですけど、うん、あまりにもなさすぎて、
はい、逆に言うとこれはあの上にも下にもあの大きくズドンと動いても受け止められる分の戦略の準備はあるので、むしろそういうふうなあの大きな動きがちょっと欲しいです。これは
これ14日の ATR でいくらぐらいあるんだろうね。
そうですね、冷やしとかですかね。
だってそういうので当たりをつけるしかないじゃん。
それがね、もう
あの20ピップ30ぐらいはありますかね今。
ないよ。0.0022 ですよ。
20ピップスぐらいとかですかね。
0.0022 は20ピップス。
20ピップスです。はい。
じゃあないじゃん。
だってこれ例えば OG キュリでOG キュリも最近どうなのっていうふうになると、それで 0.0037 なんですよ。
37と20じゃそんな変わらないじゃん。まあ倍ぐらいあるけどさ、OG キュリの。うん、
でも OG キュリの方がなんかちゃんとその
動
きがあるんですよ。
そうだ、ちょっと短い足で見るともう少し変化はね、
そうですね、はい、OG キュリの方はまだちょっとその中でも、うん、まあ、機敏に動いてくれるイメージがまだユーロポンドよりはあるので、トラリピとしてはしっかりワークしやすいといった状況で、う
ん、
はい、
ちなみにだからドルカナダだと 0.0054、
はい、54か、
うん、もともとからあのドルカナダの方が日々のボラティリティは高いといったところを戦略的には狙っていっていたところもあるので、
は
い、
は
い、
ドルカナダは今売りゾーンのところで、
そうですね、
推移してる。
ドルカナダもずっと売りゾーンの中で上がって下がってやってるんです、うん、
ね、
はい、で売りゾーンの真ん中ぐらい なんですけれども、はい、今まで、まあ、直近まではじりじりじりじり上げてくるような動きというものが、まあ、直近でちょっと切り返してきたかな、うん、みたいな、はい、動きになってきたので、はい、まあ、ちょっとドル売りが加速してくれるともうちょっと下に下がってくるかなと、うん、はい、なので前回で言うと、やっぱりその金利の状況、利下げがどこで行われるのか、まあ、6月がちょっと強く濃厚になってきているといった状況もありますので、まあ、本日やっぱり雇用統計とかがちょうど米国とカナダ両方控えていると思うので、まあ、このあたりの結果とかでも、まあ、少しボラティリティには本日期待できるんじゃなかろうかというものが、やっぱドルカナダになると思いますね。
そうですね。6月、はい、結構ね、6月っていう響きが聞こえてくるので、ね、そのあたりに何かちょっとした動きが出るかどうか、はい、期待して待ちたいなと。
7月、8月。
年末ですよ。まだ言うとんね。
年末になりましたみたいな。
今が本当に金利が変わらないので、トラリピ的にはちょっと待ち遠しい時期ではあるんですけれども、はい、と、はい。
待つとね。待つの。大事ですから。
アメリカの利下げは一番避けたいっていう通説言ってるところだからね。
シンガポールドル、マレーシアリンギットと交換になってるから
新しい隣同士の通貨ペアをということですか
ね。間に比嘉さんおすすめの通貨ペアがあるということで、この後のコーナーでね、最後に伺おうかなと思ってます。ここまで、はい、では高尾さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア。
あなたもマネースクエアのトラリピで FX CFD 運用を始めてみませんか？特許取得の自動注文トラリピなら、発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。講座解説はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページや X などの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
番組アンカー、経済ジャーナリストの町田哲です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜午後4時は、1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り。
気になるニュースをとことん掘っていきます。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも、町田哲の深掘り、ぜひお聞きください。
月曜夜10時30分は週刊日経トレンディクロストレンド。日経トレンディと日経クロストレンドの編集長が今旬な話題やキーワードを解説します。週刊日経トレンディクロストレンドは毎週月曜夜10時30分、ラジコタイムフリーでもどうぞ。
テレコミックやつ一郎です。毎週火曜夜10時から絶賛放送中のエレマガラジオデラックス、毎回素敵なゲストをお迎えして音楽人生が大きく変わった曲などテーマに基づいて選曲してもらい、その曲を聴きながらゲストの素顔に迫っていこうという番組。火曜夜10時からエレマガラジオデラックス、ぜひ聴いてください。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
さて今日のマーケットスクエア、テーマは2024年はストレステストの年ですか？
まあそれはこれはね、レーダー利用がまあ言っとんだけど、まあもう今ね、いろんな問題が水面下にあるんだけど、全てこのもうジャブジャブの金融政策とね、株高がまあそういうのを覆い隠しとるだけで、まあ地政学から何からもうろくな方向に進んでないなっていうのはみんなまあ薄々感じてるわけですよ。まあ日本人は感じてない。はい。 まあ、NHK の報道を見ててもですね、全然、まあ、世界とかけ離れたことをやっとんで、あれなんだけど、今週というか先週か、今週か、一番でかかったのはね、このビクトリア・ヌーランドさんが辞任したと。この人を、マイダンクーデターを起こして、ウクライナに、まあ、傀儡政権作ってね、このウクライナの、紛争を総指揮してたスーパーエリートですよ。夫婦ともども、
はい、
これなんで辞めるんやと。だからそうなるとね、ゼレンスキーは夜も寝られないんじゃないかという状況になってるんじゃないかということはあるんだけど、まあゼレンスキーさんはもともと芸人なんで、あの人は世界から今一番脚光を浴びとんでね、その舞台から自分から降りることはないと思うんだけど、まあ黒幕が降りちゃったということで、これどうなるんだということなんですよね。だからその今に始まったことじゃなくて、まあ2014年にね、まあマイダン革命っていうのは起きて、まあそれでまあCIA が入ってね、ずっとウクライナをね、まあ諜報活動の現場にしてたっていう現実があるんだけど、それをねレガシーメディアっていうかね、主要メディアは一切今まで報道してなかったの。ところがね、私のところにも問い合わせがいて、何の話やつって、ニューヨークタイムズね、アメリカのリベラルとか左派の牙城ですよ、ニューヨークタイムズ。あと、ウォールストリートも、こういう暴露記事、昔アメリカがウクライナで何をやってたかちゅう、暴露記事を一斉に今報じ出しとる。これバイデンがやばいからね、トランプになったら、自分とこの身が危ないんで、土手にしたのはなんかわからないんですけど、まあ、22ページがそのニューヨーク、なんだタイムズの記事でね、だからこんなもんね、戦争起きた時はね、頑張るウクライナみたいな報道してて、一体何なんだこいつらはという話にまあ普通はなると思うんだけど、まあこんなことは日本では報じられませんの。海外では全部やってますよ。今やってニューヨークタイムズとかウォールストリートジャーナルも報じとんだから。まあで、まあ、その、23ページ。まあ、ヌーランドがね、もう、どういう理由で辞めたのかもよくわからないんだけど、これはちょっとね、で、今、マクロンが、NATO でね、ウクライナに派兵するとか、わけわからんこと言い出しとるでしょ。あれ、ドイツの防波堤があるから、自分のところにはコントを持ってるんですよ。ね、ロシアの下に。まあ、それはいいんだけど、これ完全な第三次世界大戦モードでしょうと。でもうすでにね、大戦つったら兵器使ってドンパツやるだけではなくて、経済戦争から何からね、この AI 戦争からハイテクの戦争から全部分断の時代になっとるじゃないですか。だからまあちょっと困ったもんだなというのがあるんだけど、その横でまあブリックスがね、GDP の購買力陛下ではもう、G7 抜いちゃったと。まあこの人たち、まあインドと中国だけで28億いますんでね、まあ大変なパワーなんだけど、今まあロシアとこの中国はアライアンスっていうか同盟関係になっちゃってるんで、それはアメリカとか NATO いくらやったって無理じゃないのという話が多いんですけど、まあ日本ではそういう報道になってないと。で24ページ、まあそれはともかくそういう中でね、ゴールドが史上最高値をようやく更新してくれたと、
はい、
いうことで、この続きはセミナーでございます。まあゴールドの話してる時間なかったんで、今日のねマネースクエアさんの資産運用のね究極の目的はインフレヘッジだと、まあ当然貴金属だとかゴールドも絡んできますんで、ぜひ皆さんそちらの方を見てください。
ゴールドのお話は今晩のセミナーでお話されるということでした。ここまで FX マーケットスクエアでした。
部長どうした、最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え、
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に。
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって、でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
あ、はい、ラジコのタイムフリー
で。たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない。いい偶然をあなたの耳に、ラジコ。
マネースクエア投資戦略。
さて、来週に向けての投資戦略伺っていきます。比嘉さん、どうしましょう。
ポンドドルを久々に、また今日久しぶりに番組復活したんで、はい、ちょっと取り上げたいかなというふうに思うんですけど、
比嘉さんが思ってた通りに動いてるってことですよね。でも今のところ
いい感じに来てますねっていうところで、なので、あの、例えば日足で見ると、まあ、この 1.2 から 1.3 の買い、はい、ここをしっかり、まあ、あのカバーする仕掛けをしとけばいいんじゃないっていう感じで、まあ、これまでこれベーシックプランですみたいな感じでお伝えをしてましたと、
はい、
で、まあ、昨日なんか逆にね、ドルが売られたとかっていうところになってきた時にひょいっとまた上がってという感じで、非常にこれもですね、まあ、あの時にポジションだけを持って評価損が膨らむ部分もあったんですけど、12月の1日にこの仕掛けをして、やってるお客さんがいて、だからパフォーマンス、評価損益もちゃんと加味したら、5万8000円ぐらいの今、利確の部分があるわけですよと、はい、でそれが100万円のプランなんで、12、1、2、3点何ヶ月、はい、でこれをどう見るかっていうような感じでお考えいただければいいのかなというふうに思ってますし、まあ、実はそれ以外にも逆に今動いてるとこをターゲットとして狙わないっていうところもご案内してる部分がありましたと、でそれが、1.25 から28の部分というところだったんですね、でこれ200日移動平均線、今ね、1.258 ぐらいまで上がってきてるんですけど、まあ、ざっくり言って 1.25 と、じゃあ上はというと、これ週足の200週移動平均線が 1.283 ぐらいに今いるわけですよ、というところでこの 1.2528 ぐらいにベースの 1.2、1.3 の買い取られプラスアルファで付け加えてみてはどうでしょうっていう感じで、まあお話をしている部分もあったら、これもまあまあ今いい感じになってきたねというところなので、ただですね、まあ、ちょっとレンジの上限に 1.2528 の上限にかかってきたんで、今日も朝お客さんから、そろそろレンジシフトを考えた方がいいのかしらみたいなことを、言われたんですけど、まあ今日夜雇用統計もあるしと、
はい、
でやっぱね、200週の移動平均抜けていくってなかなか結構ハードル高いというところもあるので、まあ一旦今日見て本当にな、じゃあしっかり抜けていくねというんだったら、そこはレンジシフトを考えましょうかというようなところで お伝えもしている部分でもあったので、非常にだから、ATR で見てもですね、0.00、 日足の ATR がだいたい 0.0058 ぐらいなんで、まあ先ほどね、ポンド、あ、ユーロポンドこんなもんかとか、あのドルカナダ、まあドルカナダとほぼほぼ一緒ぐらいっていう言い方になるかもしれないですけどね、まあそういう中にあってしっかりと、パフォーマンス出せてるというところなので、まあこういった部分のところにもですね、少し目を向けていただいて、まあ、よりパフォーマンスを追求していきたいんだという方は、ぜひ検討いただいてもいいのかなというふうには思う通貨ペアかなというふうに思ってます。
ユーロポンドがね、ちょっと動きがまだ待ちの状態かなというお話でしたが、その間に、ぜひこの通貨ペアいかがですかという提案を昨年ぐらいからされてましたけれども、はい、今のところちょっとドルが、ね、下方向に行って、ポンドドルでは上に行きそうだなというところですが、上にいたとしてもそこからまたこうシフトを上げ、レンジを上げて
ずらしていこうという発想ですし、本格的なものじゃないんです。これまだ
トレンドが出るとかいうことではなくて、
どちらかというと今の仕掛けっていうのは助走期間だというふうにお伝えしたはずなんです、なので本格的に抜けていくっていうところでいうと 1.31 というところを抜けていったところが非常に、そこからはもっと集中投資していくぐらいの感じでもいいのかな、今はある意味慣らし期間だというふうに捉えていただければかなというのが、このポンドドルに対する考え方です。
しっかりした動きが出てくるまで、じゃあこれも待ちの状態ということなんですけど、
待ちなんですけど、その間にちゃんと利益を生み出してくれる可能性は秘めてるんじゃないかなというふうに思ってます。
これも面白い通貨ペアとしてぜひ移行してみてください、
はい。
そして今晩西山さんのセミナーがあるということで、はい、これ収録してまた配信が8時とか9時とか、はい、その辺り
明日またシステムのなんかがあったと思うので、はい、できればもう9時今日でその後にあのパッと見ていただいた方がいいのかもしれないです。
確かにあの YouTube 関係ないんじゃない。
あ、外に行けばいいのかな、
う
ん、大丈夫かな。
そういうことだね、
はい、はい、それぐらいに更新されますのでぜひご覧くださいということで番組そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
西山孝四郎と
マネースクエア比嘉浩司と
若林理香でした。
さよなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。